Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年10月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは古美術鑑定家エッセイストの中島誠之助さん。その前編です。著書偽物はなぜ人を騙すのかについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
中島誠之助、古美術鑑定家エッセイスト。1938年東京生まれ。古伊万里磁器を世に広め、79年南青山骨董通りを作詞。これが東京青山の骨董通りの由来となる。またテレビ番組海運何でも鑑定団に出演。鋭い鑑定眼と歯切れの良い江戸っ子トークで人気に。いい仕事してますの名文句で96年度のユーモア大賞を受賞。著書多数。最新刊は角川ワンテーマ21から出版の新書、偽物はなぜ人を騙すのか。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは古美術鑑定家エッセイストの中島誠之助さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくどうぞお願いします。
角川ワンテーマ21から出版の新書、偽物はなぜ人を騙すのかを踏まえつつお伺いしてきたんですが、この偽物はなぜ人を騙すのかでは、まあ、骨董品の世界の奥深さですとか、まあ、魅力、そして骨董品につきものの真贋、まあ、本物か偽物かの見極めについても語られてますが、改めて骨董品の世界について教えていただきたいんですけども、
うん、
この本の中にありますが、骨董品のこう、まあ、売り買いをする骨董商と、うん、骨董品の鑑定をする鑑定家という仕事があるということです。うん、これ、うん、違いっていうのはどういうところなんですか。
あ、この2つをね、
うん、
まあ、ちょっと意識の中では混沌としてますね。
そう、結構ごっちゃになっちゃいますね。
骨董商っていうのはね、はい、あくまでも古物、古美術品を売り買いするというのが商売。う
ん、はい。
鑑定家っていうのは売り買いはしない。人の持ってきたものを鑑定してあげるというのが商売。
ほうほうほう。
だから基本的にその収入の元が全然違うわけですよ。
あ、なるほどなるほど。
美術品を仕入れて、うん、そして利益を乗っけて売ると。うんうん、それをなりわいにしてるのが古美術商、うん、あるいは古物商だよね。
うん、それがまあリアルなものをこう動かしてる、うん。
鑑定家っていうのは、うん、資本はないわけだよ。自分の腹一つさ。
はいはいはい。
ね。過去の経験が資本になってるわけだ、
うん、なるほど、
うん。だからそこを混ぜてしまうから、間違いが起きる、うん。
なるほど、うん。でも鑑定家に見てもらったら、それは、この、本物だというお墨付きになるわけですね。
だって、本物って鑑定してあげなかったら、鑑定料いっぱい取れないじゃないか。
ああ、そうですね。
そうだろ。基本的なことだろ。
はいはい、はい、
う
ん。
だから、あ、悪いものでも、うん、あ、結構ですねって言うだろ。
は
あ、うん、ご趣味がいいですねとかって。
ああ、
曖昧じゃないか。
はいはいはい、そういう表現ですね。
これは偽物だってこう言ったらば。
うんうんうん。
これは偽物だって言ってあげた方が利益になるんだったらはっきり言うだろうね。
うん、
だって鑑定家だもの。
うんうんうん、うん。
でも大体、いい気分しないよね。あんたの持ってるもの、それひどいもんですよって言ったら、なんだこの野郎ってことになるじゃない。
そうですね。
まあ結構ですねとか、
うん、
あ、今はまあ大事にしときなさいとかって曖昧なことにしといて、でいくらでございますかって言ったら、まあ、鑑定料10万円ですって言ったら、ああ、やっぱり本当なんだと思うよね。鑑定料1000円ですって言ったら、誰も本気にしないよ。いい加減なこと言ってると思うよね。
なるほどなるほど。
何でもよく言ってあげて、鑑定料を高くいただいたら、それが信憑性を持つということだよ。うん、学者は違うよ、はいはい。学者のことを混ぜちゃいけない。うん、学者は学問をして、
うんうん、
あるいは国立博物館とか、うんうん、あるいは私立美術館のキュレーターでも何でも、うん、学者っていうものは本当のことを言えるよね。はい、見ていただいたら偽物でした。見ていただいたら本物でした。
まあ、白か黒か。
その人に対して、うん、それで利益を与えたり、物を奪ったりってすることはないもんね。
うん、そうですね。
だから本当のこと言う。だけど、その往々 にして美術館だとか博物館のキュレーターとか学者が間違えることがあるんで困るんだよね。
ああ、なるほど、うん、そこでもちょっと混沌としちゃいますね、
うん、そこはなんかいろんな問題があるだろう、学会の日本っていうこの陰湿な学者の罰とかさ、
はあ、
うん、今生存してるあの大先生がいいと言ったから私もいいと言わなきゃいけないだろうと、う
ん、それあごめんなさい、でもそれ弟子がこれちょっと先生間違ってるかもと思ってもそれ言えないんですか。
言えないでしょ
う。言えない、うん、じゃあそうするとそのお偉い方が、まあ、亡くなっちゃったりするとガラッと評価が変わるってことが
ある。
ある、
うん、それは特に焼き物の分野じゃなくて書画、うん、絵の分野であるね。焼き物っていうのはさ、
はい、
まあ平たく言うと腐らないから、
うんうんうん、
古い土器ならば、縄文や弥生時代の土器ならば、はい、トレンチすれば出てくるわけだ、
うん、
だからはっきりと実証できるだろ、
うんうん、
絵っていうものは描いたものがどこのお寺からどこの大名どこの金持ちって動いてしまうからわからないやから、
うんうん、
追跡調査できないから、うんうん、やはり一人の個人の感性感覚っていうものが全体を決めるわけだよ、
うんうん、はいはい、
だから偉い先生がさ、うん、いいって言ったらさお墨付きをいただきましたってことになるから、
うんうんうんうん、
その下の弟子たちは口をつぐまなきゃね
それでもうそれで定まっちゃうわけですね。
定まっちゃう、はい、だから死ぬまで待つんだ
じゃあ本当に何十年単位で評価が変わるっていう、
うん、そうだから50年単位ぐらいでものを見ないと、例えば江戸中期の優れた尾形乾山なんていう大芸術家の作品はやっぱ50年単位で物を見ないと本物が出てこないね。
はあ。
だから私なんかも文献はやっぱり大正ぐらいの文献から目を通してる。
はあ、うん、
書画に関しては。
なるほど。
焼き物は今まだ研究中だし、うん、どんどん発掘が進んでるから、
うんうん、
最も新しい文献が一番嬉しい、正しい、
うんうんうんうん、
書画というものは古い文献の方が正しいというんじゃないけども調べる必要がある。
なるほど。
全くその二つは違うんだ。
なるほどね。うん、そうなんですか。はあ。でもね、その、うん、この本の中で私がかなりショッキングだったのは、その、まさに冒頭で、書かれてますけど、
うん、
その、掛け軸の9割、焼き物の8割は偽物であると。
うん。まあ、しかし、掛け軸の9割っていうのはちょっと、よいしょだね。まあ極端に言うと99は9% だ、
もうほとんど、
うん、焼き物は 90% だろう。
そうですか。
そりゃそうだよ。だって一人の人間が一生の間に描けるって、
はい、
まあそんないっぱい描けるもんじゃないよね。
そうですね、
うん、だからお弟子さんが描くしさ、
はい、
何百年の間にはさ、うん、本物になってくもんがあるじゃないか、
はいはい、
足利義政とか義満がさ、
うん、
大明貿易で中国から取り入れた、
うん、
有名な画家の絵だってさ、果たして何割本物か、
うん、
冷静に考えると
そうです、ね、
だけどもう700年とか600年の間本物であって、足利将軍が持ってた、信長が持ってた、家康が持ってたって言うから、それに対しての価値観っていうものがあるから、
あ、なるほど、ね、
あえて反論することはない
だろう、うんうんうん、じゃあ本当に真に本物か偽物かというそこを超えて、またそこ新たな価値が
加わるというか、付加価値だね。それが日本の美術の面白さでもある。
はあはあ、うん、なるほど。で、まあその偽物がそれだけ多いという中で、そのこの本で書かれてて僕は初めて知った言葉ですけど、汚し屋とか直し屋とかそういった方々がいらっしゃるんですね。
まあそれはあの直し屋の仕事だね。汚しっていうのは、うん、まあ時代付け。味わいをつけるっていうことだろうね。特に茶器ですね。
茶器。
茶道具、はい、
うん
うん。茶道具が昨日釜から出てきたように、まっさらじゃ面白くないやね。
わ
びさびがないね、
うん。
だからそこでもって100年なら100年、500年なら500年の時代をつけるっていうことが必要になってくるわけだ。ところがそれがね、
はい、
本当にわびさびのために時代をつけるんならいいけども。
うんうん、
新しいものに時代をつけるから偽物が誕生するわけだ。
あーはー、ね、あ、そのためにやっちゃうから。
古いものを、あまりにも古いけども、うん、味わいが足んないからちょっと汚してくんないかっていうのは、これは善意だ。ね、
うん、ああ、なるほどなるほど。うん、
だけども、今朝使ってた丼鉢でさ、飯ジャーにさ、これちょっと形がいいから、
うん、
古い箱に入れて高く売ってやろうかと仮に思って、
うん、
直し屋呼んで、うん、これちょっと明治ぐらいの味つけてくれって言ったら、すぐつくよね、
う
ん。それはまあ、プロじゃなくたって、
うんうん、
ちょっと遊び心のある素人だったらば、
うんうん、
番長にいたりさ、紅茶の中にぶっ込んだりさ、
はいはい、それなりの汚れがつきますね、
うん、そうするといい味わいになったって言って景色を楽しめるじゃないか、
うんうん、
まあ、それをやって一番の 本家本元が青山二郎だろうな。青山二郎の、掘り出してきた茶碗をどうやって汚していくかっていうことは、うん、青山二郎のいろんな本を読むと出てて、非常にやっぱり面白いし、いいものを作ってるよね。っていうことは、青山二郎っていう人が本物知ってるからできるわけで。
ああ、なるほど。
原点を知ってる奴がやんなかったらどうしようもない。
は
あ
は
あ、何も知らない人が、うん、時代をつけたり汚い箱に入れるから、ちぐはぐなものができるんで、そんなものは偽物以前のものだね。うんうん、まあ、今の作ってる偽物なんていうのは、偽物の範疇に入らないよね。
うん、偽物にもなれない。
なれない。
もう下手物、
うんうん。今、特に悪いのは、今、変な偽物を作るっていうのは、自分の趣向じゃなくて、人を騙そうと思って作ってるよね。大体今偽物っていうのは人を騙そうと思って作るものなんだけど、うんうん、
はい、
それにしても今のものは分かってない人が分かってない人に物を売ってるよ。だからガラクタ以外のものだな。
なるほどなるほど、うん、その本物を知ってこうやるならともかくという部分なわけですね。その出発点が違う。
出発点が違うな。だからおそらくそういう偽物師たちっていうのは、うん、今その仕事が終わって、うん、それが儲かんなくなったら、うん、また他の悪いことを手を出すんだろうな。
あ、
そういう種族の人間が古美術に手を出してる時代が今だ。
なるほどね。じゃあ今まさにそういう時代になっちゃった。
そういう風になってる。まあやがてそれが儲かんなくなれば、うん、彼らはまたよそへ行って、うん、今度は何をやるかな、クラシックカーを作ってみたりさ。
ああ、なるほどね。まあでも発想がやっぱそういうとこですよね。だから骨董である必要は逆にないですもんね。
そういうことだ。それは詐欺が、うまくいきゃ、証券詐欺をやるだろうしさ。まあ往々にしてそういうもんだな。
なるほどね。まあでもね、その骨董の世界における、まあ、偽物がそれだけ数があると、いうことは、それを作る、まあいわゆる贋作師も相当いるわけじゃないですか。この贋作師というのは、そうするとやっぱけしからん存在になってくるわけですか？
私はけしからん存在だとは思わないよ。
え、そうですか？
うん、贋作師。ただ、今言ってる、
はい、
その何も知らないで、ただ金儲けのためにだけやってる贋作師っていうか、今はグループだね。おそらく団体、数人でもってやってるだろう。は
い、詐欺グループみたいな。
詐欺グループ、そういうものは、許せるとか許せないの範囲じゃなくて、排除しなきゃいけないよね、はい。
それも論外。
だけども、贋作師っていうのは、結構世の中をおちょくってやろうと。俺の力見ろと。あの学者引っ掛けてやろうかと。
なるほど。
そういう人もいるし。
なるほど。
あるいは、食っていけないから、一生懸命、小瀬戸なら小瀬戸、桃山時代の焼き物なら焼き物を夢中で研究して、真髄を分かってて、同じものを作ってやるぞと。それで生活の糧にしてるような、そういう人もいるよ。
なるほど。じゃあ、その、いわゆるプロ、まあ、
プロだね。だけど、現に、今一流の陶芸家になって、人気のある人で、はい、やっぱり若い時にその人の作った志野は、見破れないっていうほどの上手い人がいるよ。
はあ、若い頃に、いわゆるその贋作師的なことをやっていた。
贋作師になろうと思ったんじゃないと思う。一生懸命勉強して400年前の桃山時代の志野を作ってたんだよ。それを見た骨董屋が、ちょっとこれうまくいくぞと、それを私に譲ってくださいと、
ああ、なるほど、
買ってって、はい、骨董屋がそれを汚してみたと、でオークションに出したら、
はい、
同業者が引っかかったと、もう一度作れませんかというのが、
なるほどなるほど、
そうなってくると、お金にはやっぱり弱いよな。だから、そんなものが売れるんならばって作るだろう。
なるほど。出発点としては意図せざるところだったのに、そうそう、ちょっと環境が、
だから業者が悪いよな、商人が。
そうですね。まあでも、
大体商人が悪いに決まってんだよ。
なるほどね。そうですか。まあでも、そうやって、その、まあちょっとアウトローな的なとこからきっちり、制度に来た方もいらっしゃる。
なかなか戻れないもんだね。
ああ、そうです
か。一回悪いことに手を染めて、それがうまいとね、美味しいとね、人間ってだ、よっぽどの意志力が強くないと戻れないだろうけどね。でもある時、はっとこう人間性に目覚めるんじゃないか。こんなことしてて俺はいいんだろうかと。
まあ、両親の呵責と、
そういう人はやっぱり伸びるね。今でもちょっと誰とは言えないけども、
はい、
かっては悪いことやったなっていう人もいるよ。
それ
からまた言えるのは、直し屋でもそうだ。
ほうほう。
一流の直し屋っていうのは悪いね。
悪い。
ほう。僕はね、かってね、数十年前に一緒に中国へ旅行してね、その時にその団体の中に日本一、おそらく世界一の直し屋がいたよ。1200年前の東山祭の馬を買ったよ。 お土産だよ、それ、
うん。
まあ値段にして3500円ぐらいのもんだろう。
はい、いわゆるスーベニアですよね。はい、
半年して、せいちゃんちょっと遊び来ないって言うから彼の家行ったら、うん、その馬が後ろを振り向いて自分のこう、胴をこう書いてる、
うん、
口先で、
うんうん、
そういう形の1200年前のものに変わってたよ。うまいねどうです見破れますかって言われたよ、うん、あんたは私が買ってるとこ見てるからわかるでしょうけど、うん、どう見破れるせいちゃんつって、
うん、
あれ今どこ行ったかね
見破れない
レベル見破れないね
見破れない、
うん、一流の直し屋だよ、
うん、悪ですね相当悪ですね
悪いね、うん、だけど本人悪いと思ってないよどうだと
ーー
腕自慢だよ
なるほど、
うん、
彼としてはまあ作品なわけですね、うん、それはね
だって有名な話で、うん、京都の有名な高麗物ばっかり集めてる美術館で15世紀ぐらいの李王朝時代の白磁の丸壺がかっぱられたんだよ、
うん、
追いかけられて、うん、それを地面に叩きつけて泥棒は逃げた、うん、天下の名品なんだ丸い、はい、白い丸い壺だ、
はい、
それを破片を全部ちりとりで集めて、うん、しかるべき人が再生したんだよ
え粉々になっちゃったやつを
今見てどこが傷だったかわからないそしてアメリカ人の有名な学者が見て、
はい、
マジックだと、
これ
はマジックでしかないと
そんなことが、
うん、今美術選手に載ってる
本当
どれとは言えないけど、
はい、
美術選手に載ってるマジックだっつ
マジック
同じことが今から400年前にあるんだ、
うんうん、
本能寺でもって、
はい、
織田信長が明智光秀に攻められて、
はい、
家中に没するわけだ、うん、その時にその前の晩に京都の茶人たちやなんかみんな紳士を呼んで茶会やってるんだよ、
うん、
その中に99つくもの茶入れってあるんだよ、
うんうんうん、
それが本能寺で信長と共に焼けてしまうんだよ、
うんうん、
そしてその焼け跡から掘り出すんだ破片を、
うん、
でそれを完全に直して家康に献上するんだ家康がそれをあまりにも素晴らしいんで献上した人に戻したものが、うん、今つくもなすびの茶入れとして、
はあ、
まあ重要文化財クラスで、ある美術館に伝わってるよ。
はい、
それ今見て、あなたが見て、
はい、
どこを直したのかと思う。マジックだよ。
はあ、やっぱそこまで行くと本当にそうなんですね。
うん。
はあ、プロフェッショナル。
そう。だから彼らが作った偽物っていうのは、
うん、
その人を騙そうと思って作ったんじゃなくて、うんうんうん、己の力を試してるわね。
そうですね。うん、ある意味、本物以上の偽物だったりするわけ
だろうと思うね。
それはちょっと、凄まじいですね。
うん、そこまで、目くじら立てて、傷もんだとか、
うんうん、
いい加減だとかって言えないんじゃないかそこまで言っちゃったら人間生活面白みがないよ。
そうですね。
何事も本物を知らなきゃダメってことさ。美術品に限らず、すべて、
はい、
音楽でも文学でも、付き合いでも、酒でも、演劇でも、
なるほど
本物を知って、やれと。
はい、
虚飾を、嫌うんだ俺は。
なるほど。はい。深くしみ入りました。ありがとうございます。Let's get knowledge with fun. さあ、またこの本からは骨董の世界以外でも、まあ、我々が学び取れるポイントがいろいろあると思うんですけど、その、まあ、骨董品の世界に限らず、さまざまな、まあ、下手物的なというかですね、騙しが氾濫するこの時代、いろんな分野でそれこそ詐欺があったりとかありますね。そういった時代に対する思いというのはいかがですか？
今ね、いい加減なものが許せなくなった時代なんだろうね。
いい加減なものを許せなくなっている、
金融でも、
うんうんうん、
政治でも、
うん、
まあ食品でも工業でも、
うんうん、
ごまかしが効かなくなったんだよ。
あ、今までは通っていたも、うん、ということですかね、それは。
通ってたんだろうね。
うん、
これはやっぱり市民階級っていうものがしっかりしてきたんじゃないか。
ああ、うん、じゃあある意味それはその進歩というか成熟
が進んでる。私はそう思う、うん、ただ全体的な感性というものは落ちてるよ。
うん、
それはだって金持ちもいなくなったし殿様も貴族もいないんだもの、うん、だから感性は落ちるさ、
うん、
だけどそのおかげで市民階級の力ってものが大きくなったんだ、
う
ん、
なるほど、なるほど、う
ん、だから許せなくなった
んだ、うん、
ごまかしが効かなくなったんだ、
うん、
だからそういう意味で骨董という社会にもその波が押し寄せたんじゃないかと私は思うんだよ。骨董っていうものは骨董の好きな人とかさ、
うん、
骨董を生業としてる人の中だけでもって取引されてたもんじゃないの？
かなり閉じていた。
うん。だから騙されるやつがさ、
うん、
騙された方が悪いやつだろ？
ああ、まあお互いプロですからね。
プロだから、うん。そういうふうにしてお互いの中でもってご迷惑はかけてかけられっこしてたわけだけど、うん、それが一般の人に浸透し始めたわけだろ。
ああ、なるほど。言葉悪いですけど、今まではキツネとタヌキの世界だった
のが、うん、中だけいたのが、今度は広く、うん、ドアが開いて。それはだけど骨董に限らず全てそうじゃないか。
なるほど。
感性は落ちるさ、うん。その代わり力はみんな持つさ。
うんうん、
それはしょうがないんだ。それで持ってぐーっとまた上がっていくと、あるところまで行くと頂点を迎えて、また先進むっていうのが人間の歴史なんじゃないか。
なるほど。うん、で、そこでまあ、負の側面としていろんな騙しもはびこってくるということなんですかね。
そういうか、負の側面、いい言葉だね。そうだよ、騙しがはびこってくる。うん、だって、相手は今さ、赤子の手をねじるようなもんだもの。
うんうん、
知らない人たちなんだもん、うん。そこへプロが踊り込んでって回答乱馬すればさ、
うんうん、
みんな引っかかるよ。
そうですね。なるほどね。う
ん、だけどそれを許さないのが、海運なんでも鑑定団じゃないのか、
うん、なるほどね。そういうところですよね。まあ、骨董の世界でも、まあ他の世界でもいろんなものが、その偽物が出てくる、下手物が出てくるということ、うん、これにやっぱりでもコロッと騙されちゃう我々も一方ではいるわけじゃないですか。我々というか、まあ騙されちゃう人たちがいっぱいいる。うん、これは何なんですかね。
いや、まだ、懐は豊かになったけど、心、うん、が貧しいからさ。だから騙されるんだよ。そんなものあるわけないのにさ、なんで買うんだっていうとこだよね。だってそれは骨董なんかまだいい方なんじゃないか。
そうですか。
被害がだって小さいじゃないか。金持ちだけだろ、騙されるのは。
ああ、そうですね、うん。
だけどさ、退職金を全部根こそぎやられちゃったりさ、ひどい話じゃないか。ひどい話がいっぱいある。何十億、何百億の損失してるじゃないか。骨董なんてまだ可愛い方だよ。
うん、なるほどね。
うん、それは、なぜかって言ったら欲があるからだよ。もっと儲けようと思うからだよ。儲けたってしょうがないじゃないか。どうやって使うんだその金。アラブの殿様じゃないし、あるまいし、
うん。しかも悪戦ですからね。
金はなきゃ困るよ。
うん、
今日食べる金、着るもの、
うん、
家族を養う金はなきゃいけないけど、それは世の中がギャランティしてくれたんじゃないか。
うん、
真面目に働いてれば、
うん。
働く気がない奴はしょうがないさ。の欲があるからいけないんだよ。
うん、
うまくやったらと思って、
うん。なんか出し抜いてやろうと、
うん、
いうこと、
ね。1000万円もするもんですけども、500万円にしておきますって言って、うん、ああ、500万円儲かったと思って、500万円も全部取られちゃってさ、うん、それで買ったゴミが1000万円だと思ってるという、うん、そのバカバカしい図式ね、
うん、
それを日本人は今持ち合わせてるんだよ、みんなが。
うん、それは騙されやすいということもあるんですか、日本人が。
騙されやすい。
騙されやすい。
まず研究不足だよ。人生に対しての深い配慮ってものはないよ。資料が足んないよ。自分がいかにしていくべきかっていう資料が足んないよ。
うん
うん、それから物事に対して物を知らなすぎるよ。人の心、言葉を簡単に信じる。
不勉強である。
不勉強だね、日本人っていうのは。
まあ、いい言い方をすれば、もう言ったことを素直に信じちゃう。
お人よしなんだよ。
お人よし。
そのくせに自分たちの仲間内では、
うん、
絶対信用しないんだよな、人の言ったことをな。足引っ張りっこしてんだよ。出てくる奴が言ってすぐ足引っ張ってさ、はい、頭叩き合ってるだろ。
うん、
ところが、外のものに対しては簡単に信じるんだよ。
うん、
もっと調べろよと。
もっと勉強
しろ。まず懐があったかい、
うん。
勉強不足である。うん、そして欲がある。
これで騙されちゃう。
うん、この三つの図式持ってりゃ誰でも騙されるよ。金がなかったら騙されても、騙す奴がさ、しょうがない。無駄じゃないか、金がないんだもの。
ああ、そうですよね。
金があるやつに、
うん、金があって不勉強で欲がある、うんうん、中島さんはそれでコロッとやられた経験とか
ない
よ。ないですか。
絶対ないよ。
絶対ないですか。
うん、はい、うん、ね、大体懐があったかいことはないから大丈夫だよ。
いやいや、何をおっしゃいますか。
うん、まあ僕はね、物を書いたりいろいろする場合に比喩としてね、例えとして、はい、不勉強だったとか騙されたって話をよくこう出しますけども、
はい、
振り返ってみてまずないね。
お、
うん、それはやっぱりまあ人を信用してないっていうところに自分がいるからだろうね。嫌なやつなんだよ。絶対信用しないんだよ。
お、うん、まあでもそれは裏返せば本当に徹底的にこう納得するまで、
そうそう
っていうところなんですね。
うん、
うん、
あのね、胸襟を開くっていうことはいいんだよ、
はい、
人を信用するって、
うんうん、
でもその基本的なとこは自分が持ってなきゃいけないんだよ、
うんうんうん、
人に言っていいことと悪いことがあるんだから、
はい、
パンツ脱いでお尻まで見せて信用するからいけないんだよ。それは日本人なんだね。
あまりに無防備だよ。
無防備、そうじゃないと徹底的に街灯を着て穴の中にこもってるだろ
う。
で、一歩外へ出るとすっぱだかになるよね。僕は江戸時代の人の方が偉かったように思うよ、そういう意味でね。でもまあ これからは大丈夫だろう、少しずついろんな経験を積んで、ひどい目に遭うし、
勉強してという、
それよりもさ、自分の幸せってことだけ考えてさ、家族と自分の幸せを考えてさ、まあ多くを望まず、汁を垂るってことだよな。
なるほど、なるほど。で、自分に何が必要なのかという。
そうそう。夢中になってやってるうちに人が認めてくれれば、それが流行になるわけだよ。
なるほど、なるほど。
あいつが言ってるから俺もっていうことはいけないんだよ。
なるほど。まずを、自分を律せよということ
だよ。そういうことだよな。
ラジオ版、学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、古美術鑑定家エッセイストの中島誠之助さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、がまだけでした。